理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第66回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちの町も桜もまあほぼ終わったんですけど、
はい、
まあ、ぼちぼち暖かくなってきて、会社の中庭なんかにちょっと花がね咲き始めたんですけど、前会社で植えたなんかよくわかんない花がねちらほら咲いてるんですけどね花の種類よくわかんないんですよ僕ね、はい、ただねそこにね蜂が飛んでくるんですよ、蜜集めにね。うん、ハチくんが来る。そうそうそう、ハチくんが来るんだけどね、多分ね近くに巣があるんだとは思うんですけど、来るハチ来るハチがみんな本当は日本にいちゃいけない外来種のハチくんなのよ。あのその名を西洋大丸花鉢って言うんですけど、
西洋で大きくて丸いの
丸花鉢。まあ、あのパッと見ようはね、あの丸花鉢ってちょっとコロンとしたね、日本にもいるね丸っこい鉢いるじゃないですか。
はいはい、
うんうんうん、もこもこしてて可愛い鉢なんですけど、
うんうんうん、
見た目はそいつなんですけどね、国産の丸花鉢くんはあの黄色と黒のしましまなんですけど、
うん、
この西洋大丸花鉢くんは胴体黄色と黒なんですけど、お尻だけが白いんですよ。
あらファンキーな、
うん、だからね見たらすぐ分かるのね。
へ
ー、そうそうそう、そういうやつがねこうことごとくやってくるので、うん、いかんなと、うん、でなんか一応見かけた方は必ず教えてくださいねなんつってこう言ってるんですけど、
うん、
うん、たらこう退治するらしいんですけどね。
あ、そうか、要はあれね、駆除すべき外来種っていう、
うん、そういうことになってて、なんですけど、個人的にはねもうこれだけ増えちゃってたら駆除してももうしきれるもんでもないだろうなっていう気はしてるんです。特に北海道なんてのはね人の住んでないところが大多数ですから、土地的に、うん、日本の他の土地もそうでしょうけどね。だからまあ、うん、見かけたら駆除しないといけないんでしょうけれども、焼け石に水かなっていう気はしてるんですけどね。
コントロールしにくいですね。
そう、こういう特に生き物なんかは一度ね外に出てしまうと、特に昆虫なんかはねどうしようもないので、なるべく広がらないようにしないといけないんでしょうけど、
うん、
ほらカブトムシとかクワガタなんかも昔は生きたものは輸入しちゃダメだったんですけど、今は結構入ってきてますでしょ。
ですね、
うん、外国産のクワガタとかカブトムシとか入ってきてて、
大丈夫なんですかそれ。
いや大丈夫じゃないと思うんです
、うん、
で実際
女性とかしてやるのかしら。
いやいやいや、してないですよ
ねえ、
うん、いや僕がね小学校の時にそんな状態だったら僕はもうバンバン剤でコードレしてたんですけどすっげえすっげえっつって、今は逆にちょっと心配してるんですけどね。
そっか、うん、私のツイッターのタイムラインですけど、
うんうん、
はい、
まあ、結構前になるんですけど5月も中旬ぐらいかな、
うんうん、
になるんですけど、私の実家がある群馬県の南の方の学校の先生、
はいはい
はい、
うん、
理科の先生のツイートで、
うん、
今年は蝶が少ないなっていうのがあったんですね。
ほう、
うん、でその先生の、まあ、予想によると、群馬県というか、まあ、関東は2月に大雪降ったんですよ。
はあはあはあはあはあはあ。
でありました、ね、その時にその冬を越していた、うん、虫たちや卵たちやさなぎたちがダメになっちゃったっていうのかなっていう話をしていて、
なるほど、ね、
うん、なのでやっぱりこう年によってね増えたり減ったりっていうのがあるのかなとか、
うん、やっぱり気候に大きく左右されるのはあるでしょうね。
うん、
あ、そんなところにも影響が出てたんですね。
やっぱこう
ゴールデンウィークに実家に帰った時には、うん、蝶々いましたけどね、庭に、
うんうん、私まだ見てないな。
北海道とかね地域が変わればまたそういうのも違うでしょうし、
うん、
あのうちの庭にね、あのオニゴムくんが巣を張り出したので、
はい、
ほら昆虫なんかはほら卵で冬を越すやつとか、
うんうん、
ね、いろいろあるでしょうけど、まあ、成虫のまま越すのもいるでしょうしね、オニグモも大人になったら大きいまんまそのまま冬を越すんですよ、
はい、
うん、で春になったらゴソゴソ出てきて巣を張り出すんですけど、うん、あこいつうまいこと冬越せたんだななんて思って
そんなところもなんか季節ですね。
そうそうそう、やっとねこう暖かくなってきたなっていう気がするんですけど、そちらはもうすぐ梅雨ですね。
多分
梅雨はやだね。
梅雨はないんでしたっけ北海道？
北海道は梅雨はないですよ。うん、そうそう、いや僕もねそちらに住んでいた頃は非常に辛かったです、
うん、そういえば、
うん、
ゴキブリの、ゴキブリは北海道にいないというのは、
うん、
どうなんですか？
札幌なんかはねチラチラ見かけるような話は聞くんですけど、僕の住んでる北海道の東の方にはまだ来てないですね。昔と違ってお家もほら暖かくなったので、うまいこと忍び込めたやつは増えちゃったりすることもあるらしいんですよ。
あ、やっぱりも今はまあいることもあるけど、もともとはやっぱりいないんですね。
うん、いないいないいないいない。そうだから僕東京にね上京した時に、うん、生まれて初めてゴキブリを見た時は、
うん、
ちょっと嬉しかったですよ。
感激した。
あ、これが噂のゴキブリかと。でね、うん、外でね、あの死んでたのがいたの。僕、うん、触覚持ってつまんじゃいましたもん。
わお、
あーゴキブリだーってでね、それからもう何回も見るようになって気持ち悪くなりましたけどね。
そうですよね。
だって見た目がほらクワガタと似てるんだけど、
あ、メスのね。
そうそうそう、素早さはクワガタのね100倍以上速いから、
うん、
なんて機動力だって感じですけどね。
ゴキブリの話の途中で失礼なんですが、ちょっとだけお知らせじみた思わせぶりなお知らせをしていいですか？
はいはいはいはい、はい、
6月7日秋葉原で、はい、ポッドキャストック2014というのがございます。
あ、そうですね、はい、
はい、うん、でもう来ていただける皆さんはチケット買っていただけたかと思いますけれども、もしそうまだ、迷っている方は、うん、ぜひこの番組を聞いたのも縁ですので、
そうですね、
チケットの購入をお願いしたいななんて思っております。
絶賛発売中で結構売れてきているので、
そうですね、なくなっているかもしれませんが、
は
い、
で後半結構売れるので、
うん、やっぱりね何話すか考えるのがなかなか大変で、
そうですね、
はい、今回理科は本宮さんが原稿書いて、
理科の時間も出演予定なので、
そうそう、
はい、
はい、
楽しみですよ。でも私もねちょっと原稿書きというか何話すか考えなきゃいけないななんて思っていて、ちょっともやもやしているところです。
吉安さんももしかして
ちょっとね写真のこととかを話すかもしれないなとか思っていて、
噂の伝説の、
全然伝説とかではないんですけど、
ね、以前やられてた番組ですね。
ちょっとだけこう気が重いんですが、何とか頑張りたいななんて思っておりますので、
はい、
ということで、
それはすごいレアですね。
で君と握手って感じですね。
そうですね、チケット絶賛発売中ですので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回の本編はですね、1ヶ月ぶり6月の天文現象の紹介の回です。
はい、
はい、パチパチパチパチ
ということで、担当吉谷さんよろしくお願いいたします。
はい、ですね、6月だとさっき梅雨の話とかも出たのかな。
そうですね、
そうですね、
で曇ってる日とかが多いかもしれませんけれども、
はい、
まあ、毎日ねちょっと空を見つつ星とかね、まあ月とか楽しんでいただければと思います。
い、
はい、
まあ、基本的なところからお知らせをしていきますと、
うん、はい、
まず月、
はい、
29日、5月29日ですね、
うんうん、
が新月になります。
はい、はい、
星を見るにはいい、
そうですね、
うん、
で6月13日満月、
満月は13、はい、
はい、で6月27日がまた新月となっています。
はい、
なんかね、今年は、月とカレンダーがややシンクロしている感じがあって、 要は旧暦とね、新暦の日付が似てるところがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だって今回も
そうですね、
29日が新月、13日が満月でしょ。
ああ、そうですね、1
日2日ずれで、これ結構ずれてる時もあるので、
うんうんうん、分かりやすい感じはしますね、はい、
うん、という感じが、月の運行になります。
はい
はい、
はい、
そしてですね、どっちから先行こうかな、天文現象の方先に、お話をしますと、
はいはい、
天文現象では、やっぱり月と惑星の接近というのが、うん、今回も何回かあります、
うんうんうん、
まずは、10日、月と土星が近づきます。
ほう、
はい、
これをね、夜中中見られる感じなので、
うんうん、
10日の夜、月と土星が、近づいているのが見られるかと思います。
はい、
でもう一つが、
はい、
月と金星が近づくのが25日。
25日、はい、
はい、ここはですね、新月直前で、
うん、
金星は朝方見えますので、
東の空ですね、
東の空、夜明け前に、うん、細い月と金星が接近するというのが見えるはずです。
あ、なるほど、はい、はい、
あとですね、一応ね、水星とかも、
うん、
ご案内はあるにはあるんですが、多分6月だと明るくなっても8等星ぐらいまでなので、その先にね、
うん、
明るくなるという風な予報というか予想もされているので、
うんうん、
その時にまたお知らせしようと思います。
はい、分かりました。
あとはですね、それぞれの惑星、水金地という順番でいこうと思いますけれども、
はい、
水星は、月の前半、この配信から多分ですね10日ぐらいまでかな、
うんうん、
は日が沈んだ直後にちらっと西の空に見えて沈んでいくという感じになります。
水星ですね、
はい、
はい、
で金星は6月中はずっと明けの明星で、うんうん、2時過ぎぐらいに見え始めて、
うんうん、
で、だんだん明るくなって見えなくなっていくという感じになります。
もうね、北海道だんだんね夜明けが早くなってきましたよ。
ですよね。
そうそう、来月夏至の時なんかもう2時半3時前にはもう東の空は薄明るくなってきますからね。
そうなんですよ、金星だから見えるんですけど、
うんうん、
っていう感じの。
そうですね、
はい、
はい、
ということで6月中は、明けの明星、
はい、明けの明星と、
はい、
うん、
で、次は火星。
火星ですね、
はい、火星はまあまあ見頃でですね、日が沈んだ頃、うん、真南に見え始めて、
うんうん、
夜半過ぎに沈むというのがまあ火星ですね、うんうん、なのでとても見やすいはずです。
今は見やすいですね、
はい、うん、でずっと見やすかった木星ですけれども、
うんうん、
だんだんこう見えなくなってきてですね、6月は日が暮れるとすでに西の空にあって、
うんうん、
気がつくと沈んでいるという感じが木星ですね。
だんだん終わりかなと、
はい、一方土星は、とても見やすくなっていて、日が暮れるとすでに出ていて、夜半過ぎ、まあ、2時とか3時になってから沈むというところなので、火星よりもちょっと遅れたところにあります。
そうですね、
なので南の空に火星が出てるときにはそのちょっと左側に土星が見えるかななんて思っています。
はい、
で土星はね、なんだろう、和の感じが結構見やすいというか、
今なんか和の角度が結構ね絶妙で見た目がかっこいいんですよね。
うん、なんか土星っぽいって言うと変ですけど、
そうそうそうそうそう、いかにもいい塩梅な感じですよねこれ。
そうですね、
ちょうどね、あの、なんていうんですか、わかんない人が多いと思うんですけど、あの、筑波万博の
キャラクター
のコスモ星丸の角度ですね、これね。そんな塩梅です
よね。わかんない、わかんない、わかんない。
あと、春といえば、まだじゃないな、6月といえば春の星座と夏の星座の切り替わり時期ですかね。
そうですね。
うん、
今ちょうどこれから夏の星座がガンガン上がってくるような感じですけど、
そうだな、6月で、日が沈んで、まあ、8時とかに空を見ると、まあ、アルクトゥールスっていう明るい星とスピカが、あって、それを、その右側に火星、左側に土星という感じで見えてるのが、
うんうん、
今年の6月の星座というか星の配置になっているかな。
そうですね、
はい、
うんうんうん、
少し、日が落ちて時間が経って 夜中に近くなると夏の大三角形が東から上がってくるという感じですかね。
ちょっと夜更かしすると東の空には見えてるとは思うんですけど、
うん
うんうん、
そうか、サソリ座も顔出す頃か。
そうですね、あのちょっと夜半に過ぎるとあの火星土星アンタレスと、
うんうんうん、
サソリ座の赤い星が意外に近くにあるので、
そうですね、
分かりやすいと思います、
うん、北の空には北斗七星が上の方に見えるっていうのが、夏な感じですかね。
そうですね、結構北斗七星も高いところに上がるんで、うん、見やすいですよね。
そうなんですよ、たまに北斗七星見るとこんなにでかかったのかって思ったりしますけどね。
意外に、いや大熊座っていうかね、北斗七星自体が大きいですからね。
そうなんですよ、北斗七星結構大きいなって思いながら、う
ん、かおりさん、あの秘釈あるでしょ、北斗七星の。
はい、あります。
秘釈の部分、ちょうどお水が入る部分、
うん、はい、
あそこの端から端まで満月何個並ぶと思います？
何
突然ですけど、
うん、どんなもんだろう、3つ、うんうん、
ぐらいだと思うでしょ。
うん、
意外にね9個10個ぐらい並ぶんですよ、これ。
そんなに？
うん、意外にね。
ああ、
そこまで大きさ的にはそんなもんです。
へえへえ、なんかあれ、満月でもそっちには行かないですよね。
どう頑張っても行かない、ね、
だからあんまりあんまり
比べられないけど、
はないけど、
それは天変地異ですよ。
地球がゴロッと転がると分かんないけどね、
うん、うんうんうん、
まあまあ、そんな感じでした。
あら、分かりました。はい、
ね、はい、
でかかった。
そういえば前回牛飼い座の話をしましたっけ。
あ、牛飼い座の話しましたよ。
で、冠座っていうのがありますよって話してましたよね。
うん、牛飼い座とのすぐ隣にあります。
そう、元宮さんが言っていた、
うん、
分かんないと見つかんないけど分かっちゃうと必ず見つかるって言っていたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
冠座は牛飼い座とヘルクレス座の間に、
うん、ちょうど間ぐらいですね。間ぐらいというか間です。
え、
あります、
U の字に星が並んでるのが見えると。
そうですね、これ一回分かるとね、本当にすぐ分かるようになるのでいいと思いますよ。
ちょっと春っぽいかななんて思ったんですけど、ね、
逆にね、ヘラクレス座っていうのがね、こいつ逆さまになってるんで、星座の絵が、
うん、
そうそうそう、ヘラクレス君天地逆に向いてるわけですよ、
うん、
あの日本から見るとね。だからね、ヘラクレス座の方がちょっと一瞬分かりにくいかもしれないですね。
ああ、そうですか。
ガチッとした明るい星がないんですよね。うん、
うんうん、
牛飼い座はほらアルクトゥールスっていう明るい星があるんで、
はい、
うん、そんな感じなんですけどね。あと、なんだろう、下の方に蛇座と蛇使い座があるんですけど、
うん、
うん、この蛇座ってのも面白くて、蛇使い座が間にあるんで、蛇座ってこう離れ離れになってるんですよね、これ、うん、
あ、
ちょうどこう土星の近くにあるんですよ、蛇使い座っていうのはね、
うん、
今のね、
うん
うん、まあ夏の星座に近いのかな、こっちは。もう
そうですね、うん、
はい、
だんだん夏に向かっていく頃で、
うん、
梅雨の晴れ間で見ていただきたいななんて思っております。
そうですね、
うん、
これからまあね、夏の星座が上がってくれば、夏は結構派手なのが多いので、
梅雨明けが、早めの梅雨明けが望まれます ね。天文現象は以上です。
わかりました、
はい、春の星座っていうわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
この前の回で、
うん、
国際宇宙ステーションから若田さんが戻ってきたっていう話をしたかと思うんですけども。
あ、そうですよね、前回ね、うん、
はい、
宇宙ステーションを星の観察の合間に見るっていうのも面白いですよ。
ああ、そうですね、時間が分かってればね。
そうで、国際宇宙ステーションは結構明るく輝くので、
うんうんうん、
あの予告サイトというかですね、時間が分かるサイトも結構ありまして、
うんうん、
一番新しいのは JAXA が提供しているサイトで、宇宙ステーションを見ようっていうところを検索していただければ見つかるんですね。
検索するとすぐ出てきますね。
すぐ出てきます、
うんうんうん、
でそこから見ると何月何日の何時からどの辺を移動するよっていうのが分かります。
僕もここでチェックしてます。
でちょっとだけ理屈を喋っちゃうと、
うん、
はい、
宇宙ステーションは自分で光を出しているのが見えるわけではないです。
でも一応中は電気ついてるんですよね。
電気はね、
それでもやっぱり、明るく見えるのは、太陽に宇宙ステーションが照らされたのが見えるんですね。
うん、
おお、そうなんだ。
うん、宇宙ステーションを見るには夜じゃないと見えません。要は空が暗くないと、
うん、
宇宙ステーションがいくら光ってもよくわかんない。
うん、
はい。
なんだけど、
そうですね、
宇宙ステーションって地上から400キロぐらいの高さをぐるぐる回ってるのね、地球の周り、
うんうん、はい、
そうですね。
で、その宇宙ステーションが見る人にとっては夜なんだけど、宇宙ステーションに日が当たってるっていう時間帯ってそんなたくさんないわけですよ。
あー、なるほど。
あ、その400キロの時差というか、時差じゃないね、土地差というのか、角度差っていうところで見えるんですか。はい、
そう、なので日が沈んだ直後とか日が昇る直前っていうところしか、うん、私たち橋パスって言ってますけど、見える通過はなくて、夜遅くなってしまうと宇宙ステーションが上を飛んでも太陽が当たらないので、光らない。昼間は太陽が当たっていても青空が眩しくて見えないという感じになっているので、
暗くなってからと夜明け前ぐらいなんですかね、
うん、
いい感じに見えるのは。
なのであんまり、深夜っていうのはないので、
うんうん、深夜過ぎちゃうと400キロ上空も夜なんですもんね、日が当たらない。
うんうん、あ、そうそう、そうです、そうです、
そうですね。
でもそしたら、うん、宇宙ステーションの光で手振ってる人の影が見えたりしないんですか。
うん、40キロ先にある人はなかなか見えないんですよ。
そっか、そうね、そう、400キロって考えれば無理ですね。
近そうで遠いね。 iPhone のアプリでこの国際宇宙ステーションを見つけることのできるアプリがあるので、それでもよくチェックしてますけど、
iPhone でも Android でも宇宙ステーションがいつから見られるかっていうアプリもありますし、アラーム鳴らしてくれたりするのもあります。
あ、それは便利ですね。
なので外出先とかでもそんなアプリを使えば見られるし、私はね、出張先とかでもそんな見たことあるので、
ああ、
は
あ、
はい、
これね、初めて見る人は意外に感動するんですよ。
うん、
あの昔ね、あのうちのね母親に見せたことがあるんですけど、本当にね結構小躍りしてましたね。
う
ん、あそこにちょうど前々回とか以前若田さんが乗られてた時に見せたんですけど、あれに日本人乗ってんだよって言ったら、うちの母親はうわー、うわー、すごいって結構興奮してました。そうそう、なんかね、明るい星が見えたわと思ったら、よくよく見たらだんだん動いていくのが見えるというか、こう地平線付近だと意外にゆっくり見えるんですよね。
そうですね、うん、
でこれが上がってくるに従って速度がギューッと上がってくるように見えると、
うんうん、
そんな感じ、結構ね感動するんです。ぜひ、
そうそう、あの明るい星が瞬きもせずスーッと動いたように見えるので、
うんうん、
機会があればぜひ見ていただきたいななんて思います、
う
ん、
そうですね、
そうですね、はい、はい、
これね面白いと思いますよ、
うん、はい、
そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので、皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。それとそんないプロジェクトの YouTube チャンネルもございますので、 YouTube でそんない P、 SONNAIP で検索をしてみてください。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら、
ごきげんよう。